ヘブライ人への手紙12章1節2節です。新約聖書の416ページです。ヘブライ人への手紙12章1節2節。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の勝者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。宣教先立つ主の恵みと題して末森牧師よりメッセージの取り次ぎをしていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。今朝も変わらないあなたのご愛とご真実によって、私たち一人一人が名を呼ばれ、あなたの御体なる教会に集わせていただいたことを心より感謝いたします。今日は特に田川吹き姉妹の天竜会式を迎えることができました。主を心から感謝し、あなたの皆を褒めたたえます。主を、いよいよ私たちを、誠にあなたの御言葉により、御霊により、一つとしていただいて、与えられた使命を、どうぞどうぞ、主を歩んでいくことができますように、今朝もどうか御言葉を持って私たちを一人一人を励まし、お立て上げくださいますように、切にお願いいたします。人はパンだけで生きるものではない、神の力から出る一つ一つの言葉によって生きると、聖書に記されております。どうぞ、私たちが生ける御言葉をいただき、またイエス様ご自身のその命に預かりながら、今日新しい一週間をここから始めることができますように導いてください。今日集うことができない愛する兄弟姉妹の上にも、等しくあなたの恵みと祝福がありますように心よりお祈りいたします。すべての時をあなたの御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今朝は皆様とご一緒に礼拝を捧げるこの喜びとともに、田川吹き姉妹の転入会式を行うことが許されましたことを心より感謝いたします。大きな喜びを覚えております。姉妹の転入会に先立ち、姉妹の母教会である長崎古町教会の藤井先生より、吹き姉妹がですね、信仰50年を迎えられた時のお証しと、それからご主人であられます田川幸乃さんが天に召された時に、信仰の友である方々が書かれたお証しを送っていただきました。吹き姉妹は1961年に洗礼を受けられましたので、キリスト者としての歩みは今年で56年を迎えられました。今日までの信仰生活、ご夫妻がどれほど主を愛し、そして教会を愛し、そして聖書の御言葉によって歩まれてこられたかをですね、書かれておられ、本当に大変感動いたしました。長崎県の松島にお住まいの時には、先ほど姉妹がですね、この礼拝月に何回か礼拝に出席されていたというふうにおっしゃっておりましたけれども、その礼拝に出席するためにですね、片道2時間半ですね、近くに教会がありませんから、船を乗り継いで乗り継いで、ですから往復日曜日5時間、かけてですね、礼拝に預かっておられたことを聞きました。このですね、先日も学びをの時に早朝出て、朝の礼拝だけ出て、帰ってきてももう夕方遅くなる。で、途中でですね、朝こしらえていったこのおにぎりをご夫妻で食べながら帰ってくる、そんな日々でしたということをおっしゃられておりました。また、時には、この悪天候のため船が出なくなってですね、帰ってこれなくなってしまう。ホテルや旅館があるわけではないから、両親の人とかですね、その村の人に泊めていただいて、そのようなですね、それをして礼拝に預かっていたですね、そのご夫妻の歩みを本当に尊く覚えさせていただきました。 また礼拝に行けない時にあたっては、先ほど証にありましたように2人で説教テープを聞きながら家庭礼拝を捧げておられたということです。主をこの慕い求めるですね、まさに主が中心におられるこのご家族の幸い、また礼拝者の歩みというものを教えられました。このご主人様はですね、田川幸乃さんは島で初めてのクリスチャンだったそうであります。ですからですね、お亡くなりになった時にはぜひご本人のですね、ご希望で教会ではなく自宅でやってほしい。でそれはですね、教会でやれば兄弟姉妹が集まれますけれども、島にはですね、聖書も聞いたことがない、賛美歌も歌ったことがない、そういう人がたくさんいらっしゃいますから、そこでですね、その村で、島でこの雪の兄弟の葬儀を行うということは、初めて島の人たちが福音に触れるチャンスになるから、そのように生前からおっしゃられ、そしてですね、この藤井先生には福音を語ってくださいですね、そのようにメッセージを説教してくださいというふうにこのご主人様がおっしゃっていたことも聞きました。まさにですね、主の証人として生き、また亡くなった時にも主の証人としての歩みを全うされたことを聞きました。そのようなですね、ご夫妻の信仰が私たちの愛する久保陽子姉妹を生み出し、またですね、エリサちゃん、お孫さんを生み出していったことを覚え、この信仰の継承がなされていることに本当に深く感謝と、また主の皆を心より賛美いたします。そして今のですね、福姉妹の喜びは、毎週ご自分の足で礼拝に通うことができるということだとですね、それが今何よりの喜びだというふうに語っておられました。このような尊い礼拝者であられる姉妹を私たちの教会に主がお与えくださったことを心より感謝いたします。主が来たりたもう日まで私たちも共にこの誠の礼拝者とさせられて歩んでまいりたいと願います。さて、先週からですね、御言葉にメッセージに入りたいと思いますが、先週から2017年度この信仰の学びをスタートいたしました。今年度はリック・ウォレンという先生のテキスト5つの目的を読み始めました。先週はですね、このまず初めにあたって礼拝の本質、そのようなテーマを学びました。私たちの捧げるこの礼拝の本質は何であるか、それは良いメッセージを聞き私たちが満足することでも、また私たちが賛美歌を歌ってですね、いい気分になることでも、また交わりが中心でもない。礼拝の本質は降伏すること、神様にすなわちひれ伏すことですね、すべてを明け渡すこと、これが礼拝の本質であるということを、そのテキストで私たちは学びました。その時にもお話ししましたが、英語でですね、この礼拝というのはワーシップというふうに英語で言いますけれども、すなわちそれはワースですね、価値あるもの、そしてシップとよくフレンドシップとかですね、そのある状態を示します。すなわちまさに価値あるお方を私たちが礼拝するとき、私たち自身の告白として、私たちの人生に価値あるものが主であること、まことの神様イエス・キリストであること、それをですね、私たちがそのお方にひれ伏し、またお従いしていく、それが私たちが捧げる礼拝の本質であります。大いなる方、最も価値ある方、この方の前にひれ伏していくこと。しかしですね、自己愛の強い私たちにとっては、降伏するとか、従う、服従とかですね、こういう言葉を、やたら嫌うですね、私たちの肉がございます。まずですね、そういうことを聞くと心がですね、折れてしまう、つまずいてしまう。ですから、リック先生は、その降伏する必須条件として、何よりもまず、主を信頼すること。そこから私たちの礼拝が始まるということを語られておられました。なぜ私たちはたびたび神様がなさること、また聖書の言葉につまずいてしまうのでしょうか。一言で言えば、そこには主への信頼が乏しい。神様をなかなか信頼することができない。あんまり神様に従ったらですね、自分がなくなってしまう。御言葉通りにしたら何か失うものがたくさんあるような気がする。損してしまう。この世では生きていけない。そのように 御言葉が語られるとき、またですね、主の御業が起こっていくとき、私たちはそれに対して恐れを覚えるんですよね。一番弟子であったあのペテロは、イエス様に、私も波の上を歩かせてください。そのように威勢よく言いました。けれども波の上を歩き始めたとき、強い風が吹いてきて、自分が立っている場所を見た。そのとき、信仰ではなく理性が働いて、あ、この海の中にですね、波の上を歩いていれば溺れてしまう。そのように思った。そしてそのとき、助けてください。主を呼んだんですよね。そのときイエス様はペテロに、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか、なぜ恐れたのか、なぜ信じないのか。マルコ伝の平行記事によりますならば、あの五千人に食べ物を与えた記事の後に、そのようなことが起こったことが書かれています。すなわち、イエス様は、父なる神様の御力は、五つのパンとたった二匹の魚だけで、五千人もを食べさすことができました。そのような驚くべき奇跡、それを体験しても、嵐が吹くと、困難が押し寄せてくると、信仰がどっかへ行ってしまう。その後、嵐が吹いた時に、すぐ主を疑ってしまった。弟子たちの心が非常に鈍くなっていたから、そのように聖書には書かれておりました。私たちも、良い時は主をですね、そのように言えますけれども、難しいことやまた試練の風が吹くと、主を信頼することを忘れてしまう。恐れおののいてしまう。これは決して人ごとではありません。まさにですね、神様は教会にもう誰よりも弱く貧しいものを牧師として立てられたことを本当に覚えております。私自身ですね、実に臆病で、もうそんなことを何度も繰り返しているように思います。先日もですね、あることを通して、この自分自身のうちに不信仰、また恐れがやってきました。もうですね、そういう時にはもう落ち着かなくなってですね、そしていろんなあれやこれやいろいろ考え始める。そして私はすぐにですね、この主のもとに逃げ込み、御言葉をいただいて、また平安を得ました。ちょっとですね、その時の御言葉ではですね、コヘレトのお開きになる方は1047ページに、この伝道の書と言われますけれども、1047ページのところにですね、こういう御言葉があります。コヘレトの言葉というところにですね、コヘレトの言葉11章の4節から6節を読みます。風向きを気にすれば種はまけない。雲行きを気にすれば刈り入れはできない。妊婦の体内で霊や骨組みがどのようになるのかもわからないのに、すべてのことを成し遂げる神の技がわかるわけはない。朝種をまけ、夜にも手を休めるな。実を結ぶのはあれかこれか、それとも両方なのかわからないのだから。私のですね、うちにあった恐れを主はよくご存知で、この御言葉をもって、朝にも夜にも、とにかくですね、わからない。主の御業がどこで起こるのかわからない。主だけを信頼して種をまくように、そのように励ましてくださいました。私はですね、あ、もうすぐに現実を見て恐れて動けなくなってしまう。でも私たちには神の業を知ることはできない。すべて知ってそれで行動するなんていうことは不可能です。だからすべて主の御手に委ねます。そのようにですね、その時私は祈ったわけです。今朝、タイトルに、先立つ主の恵みというふうにつけさせていただきました。私たちのうちに恐れや不安、時に苛立ちが生じるのは、この先立つ主の恵み、これを忘れてしまうことにあるのではないでしょうか。すべての始まりが、一方的な神様の恵みであるということを忘れてしまう。皆様は私たちの信仰の歩み、いや私たちの人生は全て神様の恵みから始まり、そして恵みによって完結することをご存知でしょうか。 恩寵から始まり、恩寵によって終わる。それとも私たちの人生は何か、私たちの頑張りによって始まり、この先もその頑張りや努力が皆様を完成に至らしめるのでしょうか。もしそうだとすれば、私たちに今教会が与えられているのも、信仰があるのも、いや家族があるのも、仕事があるのも、学校があるのも、友達がいるのも、すべて私たちが頑張ったからそのようになるでしょう。しかしそれは信仰者ではありません。それは誠の礼拝者ではありません。もし自分たちでしたのだとすれば、私たちは実際には自分自身の能力を信じ、本当に価値あるものが自分自身となり、挙句の果てには主を礼拝しますと言いながら自分自身を礼拝しているように、そのようにさえなっていってしまいます。すると自分自身を礼拝していったら、これはどうなるでしょうか。異端になりますね。礼拝ではなくして自分が中心になっていく。けれども今朝、私たちは御言葉によってもう一度、私たちの人生はすべて先立つ主の恵みによるものであるということに立ち返りたいと願います。そして誠の信仰者、礼拝者とならせていただきたいと願います。エフェソの信徒への手紙2章5節また8節のところに、新約聖書353ページです。エフェソの信徒への手紙2章5節また8節のところを読みますと、353ページ、パウロはエフェソの人たちに2章の5節のところを読みますと、ちょっとその前から読みますね。3節のところ、後半から読みますと、生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。アーメン。あなた方が救われたのは、その罪の淵にいたところから救い上げられ、拾い上げられたのは恵みによるのです。またコリントの教会にパウロはこのように語りました。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵があるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄が良いものが多かったわけでもありません。パウロはなぜこれらの教会にこのように語る必要があったのでしょうか。それは多くの人々がこの先立つ主の恵みを忘れ、自分の頑張りや努力、それらのものによって働きがなされていること、また自分自身を誇っていること、信仰の中心、人生の中心にイエス・キリストではなく自分自身が中心に置かれていること、そして人々が疲れ果ててしまっていること、その状況の中でパウロは、兄弟たち、救われた時に立ち返りなさい、あなたが召された時を思い起こしなさい、あなたが頑張ったから救われたんですか、立派な行いがあったからあなたは主のしもべとして召されたんですか。そうじゃありません。すべては主の恵みであります。そのことを語る必要があったのでしょう。今日購読箇所ですね、共に詩編の139編を開きました。旧約聖書979ページです。ここにはどのように書いてあるでしょうか。詩編139編旧約聖書979ページ、詩編139編のちょっと後半の部分を開いてみますと、15節16節で、 秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから、今日ですね、後ほど報告したいと思いますけれども、斉藤弥生姉妹のですね、娘さんですがですね、先日出産無事に迎えられました。弥生姉妹はですね、おばあちゃまになられました。ですね、本当に感謝なご報告であります。まさに母の胎の中で、そのお子さんがですね、組み立てられ、13節では、あなたは私の内臓を作り、母の胎内に私を組み立ててくださった。先ほどのコエレトの御言葉をご紹介しました。母の胎の中で子供がどのように作られているのか、あなたは知りもしないのに、神のご計画がわかるわけがないじゃないですか。まさにそうです。私たちがどのように生まれてきたのか、皆さんご存知ですか？どのように主が天地を創造されたかご存知ですか？このことを主はですね、最後ヨブに徹底的に問うていきましたね。どこか偽人であったヨブ、立派に従っていると思っていたヨブ、でも災難が続いたとき、神を呪うものになっていきました。けれどもそのとき主はそれを通してヨブに本当の救いというもの、主の圧倒的ご主権の中に呼ぶ一人の人生が置かれているということを主はお示しになられたのです。あなたはどこにいたのか？私が地を作り光を放ち、水を注いだとき、動物を作ったとき、あなたが母の胎にいた、あなたはどこにいたのか？もう呼ぶはですね、徹底的にそれを問われ、ごめんなさい。何も知りませんでした。今、私はあなたを知りました。そのように悔い改めて告白しました。私たちも同じです。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。そして主は、詩編この139編、ダビデに対して、いや私たちに対して、主は私たちを極め、私たちを知っておられる。その初めから、人生の初めから、そして最後に至るまで、すべてを主を、私たちを知り尽くしておられるお方です。それが私たちの主です。私たちが信じる、この父なる神様は全てを創造され、私たちの人生を生み出され、そして私たちに起こる困難、良きこと、悪しきこと、全てをご存知のお方です。まだ一日も始まる前から、かっきり書かれていると聖書に記されています。信じますか？これが私たちの信じ、お従いするお方です。これが私たちが礼拝を捧げているお方です。私たちがひれ伏すべきお方です。その方は、私たちの歩くのも伏すのも見分け、歩いているときも、元気に歩いているときも、また倒れ伏すときも主は知っておられます。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられます。私たちが口で災いを犯す時も知っておられます。そのことも知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いてくださる。またダビデはこのように語ります。どこに行けばあなたの霊から離れることができようか。苦難の中でもう離れたい。ダビデのその人生の中で、もう離れたい、主から離れたい、そのように思う時さえ、その困難を通してあったかもしれません。けれども、ダビデの告白は、どこに行ってあなたから離れることなどできるでしょうか。天に昇ろうともあなたはそこにいます。黄泉に身を横たえようとも、身をあなたはそこにいます。すなわち天においても地においても、全部主がおられないところはない。それがダビデの告白でした。主がおられない、ですね。主がおられるだけではない。すべては主の主権のもと、主がすべてを掌握しておられる。 あなたはそこにもいまし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えていてくださる。そしてダビデはこのように語ります。12節、闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。これちょっとですね、口語訳の方が分かりやすいと思いますので、口語訳でですね、ご紹介したいと思いますけれども、口語訳はですね、12節のところで、闇は私を覆い、私を囲む光は夜となれ、あなたには闇も暗くはなく、夜も昼のように輝きます。あなたには闇も光も異なることはありません。私たちがどのような暗闇を通されている、そのように思う時であっても、主にとってその暗闇は光に勝るものではないということです。まさにヨハネで語られた、暗闇は光に勝つことができなかった。どんな暗闇を通らせられる時も、主の光がそこにさらに光が輝いている。どこに行っても主が私たちと共にいてくださる。このお方は私たちが信頼するべきお方ではないでしょうか。私たちの弱さも貧しさも、また良きものも、すべてを極め尽くしておられる。この方が私たちの人生を始められ、そしてこの方が完成してくださる。今日ですね、この田川吹姉妹の証を読みながら、56年の信仰生活の歩み、そしてその中でご家族に救いがもたらされていった。先ほど永井姉妹のお祈りにありました。これは奇跡です。これは主の恵みです。どうかこの恵みが私たちの家庭家庭にも及びますように。それが私たちの祈りであり願いです。主が私たちの中心にいてくださる。その時私たちは何をも恐れる必要もなく、私たちがこの作られた方を信じ、全幅の信頼を持って、力ある右の手にですね、力ある右の御手に委ねていくとき、そこに主のご真実というものがいかに確かであるか、私たち側ではない、主がご自身が、主の御言葉が確かであり、私たちが立っているのはすべて先立つ主の恵みである、そのことを証しできるのではないでしょうか。柳原忠夫というですね、この先生が創世記の仲介書の中で、あのイサク奉献をですね、したアブラハムの信仰についてこのように語っておられました。神はアブラハムに向かって信仰の歩みの全きことを要求したまい、アブラハムはついにこの完全に到達したのであるが、しかれども彼の信仰の完成そのものが神の恩恵の御手によったのである。彼の信仰の完成に必要なるものは二つであった。人生の苦難がその一つ、神の恩恵がその二つであった。しかるに苦難もこの恩恵の一部であるから、結局神の恩恵が彼の信仰を完全に至らしめたところのすべてである。まさにそうです。私たち一人一人に人生を与え、命を与え、そして信じることを教えてくださり、信仰を与えてくださった主は、その完成へも至らせてくださるお方です。始められた後は頑張んなさい。そうではありません。アブラハムがまさにそうであったように、苦難を通してアブラハムに信仰の確信を与え、苦難を通してアブラハムに祈ることを教え、また苦難を通して、最後、イサクを捧げるまでの信仰の完成に至った。けれども、その苦難さえも主が与えてくださった恵みであるから、結局すべては恵みであった。私たちの人生も、このように告白することができるなら、倒れる時も、歩く時も、伏す時も、私たちは主を褒めたたえ、主に感謝を捧げ、主に祈りつつ、私たちは前進していくことができるのではないでしょうか。最後にヘブライ人への手紙を開いて終わりましょう。ヘブライ人の手紙12章 一節二節をご一緒に読んで終わりたいと思います。417ページヘブライ人への手紙12章一節二節をご一緒に読みます。三、はい、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自分の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。アーメン。今日ですね、この聖書箇所を読むにあたって、このですね、こういうわけでおびただしい証人の群れに、私たちは先立ってですね、先立って行かれた天国にたくさんの証人がおります。ですね、主の証人が天国にたくさんおります。今日ですね、この雪乃さんも、ご主人様も、福木さんのですね、ご主人様、また久保さんのお父様においても、天国で共に礼拝を捧げています。そのようなおびただしい、もうすでに信仰に至って、勝利を得た者たちが天国にはおります。その者たちのおびただしい、その群れに囲まれながら、私たちはこの地上の使命を成し遂げていく者たちであります。その時、私たちの中心にいるのは、おられるのはどなたでしょうか。それは信仰の創始者、また完成者であるイエス・キリストです。私たちが中心ではありません。私たちの思いや願いでもありません。私たちに信仰を与えてくださり、そして私たちのために十字架の死を耐え忍んでくださった、そして復活され神の玉座にお座りになった、この方が私たちの信仰の歩み、いや人生の歩みの中心です。このことを告白しましょう。私たちはそれゆえに、この恵みがどこからやってくるのか、この恵みにどのようにして私たちが今預かることが許されているのか、それはたった一つ、主が私たちのために、この十字架の死、救いの御業を成し遂げてくださったからです。私たちは容易に困難の中で、この恵みがいかなるものか忘れてはいないでしょうか。私たちがまだ不信仰であったとき、まだ罪人であったとき、すでにその贖いの技を成し遂げてくださった主が、イエス・キリストが私たちの信仰を始め、そしてやがてこの信仰を最後まで人生を導いてくださることを信じます。別のこの訳によりますと、ですね、十二章の二節は、信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、神の玉座の右に座るように至ったのである。主ご自身は喜びのゆえに、私たちの全人類の罪の贖いのために、十字架についてくださいました。苦難を耐え忍び、死をもって私たちのこの生涯を、すべてを贖ってくださいました。この方が私たちのこの人生を始め、信仰生活を始められ、最後まで私たちを導いてくださり、この与えられている使命、競争を忍耐強く走り抜く、この力を、主を仰ぎ見るときに私たちは初めて受け取ることができることを信じます。今日先立つこの主の恵みに私たちは最後まで固着しながら、主を仰ぎ見つつ、この使命を今日田川姉妹が一人加えていただきました。この姉妹とともに、またこれからいよいよたくさんたくさん集まってくる愛する兄弟姉妹、また新しい魂の救い、私たちの家族がこのところに揃い、私たちに与えられているリバイバルと世界宣教、魂の救いのために、私たち一人一人が主イエス様を仰ぎ見て前進していくものになりたいと願います。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、今朝私たち一人一人をあなたの御前に集わせてくださいましたことを心より感謝いたします。聖霊様、どうぞお働きください。 聖霊様どうぞ憐れんでください。私たちの肉の力では理解することができないこの十字架の贖いを、先立つあなたの恵みを、十字架にかけられたままなるイエス様、あなたが今日も私たちに先立っておられることを、主を私たちに教えてください。一瞬一瞬あなたの十字架を仰ぎ見ながら、私たちがこの肉の力に拘束されているこの力から解放されて、主よあなたと共に歩む幸いなこの信仰生涯を歩んでいくことができますように、どうか今日集われしお一人お一人を祝福してください。聖霊で満たしてくださり、御言葉によってお一人お一人の歩みを立て直し、お導きくださいますように切にお願いいたします。今日一人田川姉妹を、尊い姉妹を私たちの群れに加えてくださり、いよいよ私たちが与えられているリバイバルと世界宣教の使命を成し遂げるため、大きな励ましをくださったことを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちが共に心を合わせ、また互いに愛し合いながら、主よあなたが来たりたもうその日までこの使命を全うすることができますように、私たちを導いてください。必ず御言葉が先立って私たちを導いてくださり、勝利を与えてくださることを信じて感謝いたします。すべてを始められた主の栄光を心から褒めたたえ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。